橋の最下の37。そのうち、橋で人を刺さない。橋の最下の数は数多くあります。特に機械弾を与えやすいような橋で人を刺す行為です。橋で人を指さすのが相手にしているのはすでにご存知ですね。相手に機械弾を与える代表的な行為です。指だけでなく橋の場合も同じです。特に気をつけていただきたいのはお酒が入ったことです。場所の際はお酒が含まれることが多いです。日本酒はアルコール度も比較的高めです。お酒が入るということはうっかり戻りやすいということです。うっかり上の人に対してやってしまうと笑ってはすみません。たとえ酔っていたとして橋で人を刺すのでは注意しましょう。橋で人を刺さないように注意する。橋の最下の37。そのうち、何を食べようかと橋を刺さないように迷わせないこと。想像どれを食べようかなと迷いつつやってしまいがちですが、マナーになります。味方によっては好きな料理がなくてどうしていいのかわからない印象を受けます。料理を品定めしているようにも感じます。いずれにせよ、癒やし印象を受けてしまいます。たとえ同じ器の具材によってもマナーになりますので、ご注意ください。箸を取ってから食べる料理を決めるのではなく、食べる料理を決めてから箸を持ちましょう。また、料理を取ろうと箸を伸ばした後、突然他の料理で箸を移す仕草もよくありません。料理を出した人は何か変なものでも入っているのかと気になります。これだ、と決めたら一直線に手を差します。迷いや、食べないはいりません。食べる料理を決めてから箸を持つ。箸の最下の37。その3、箸で器を引き寄せないこと。煩悩分野の器は手が箸を使えば手元の紙が広いので箸を使って寄せようとするのです。しかしこれはよくありません。箸を使って器を寄せると器を倒してしまうことがあります。引き継がさすため器にもテーブルにも傷をつけてしまうでしょう。当然はちょっと煩悩の器にも高級なものが使われることがありますが、丁寧に扱うことが大切です。器を引き寄せるときは丁寧に両手を使い器を持ち上げてからにしましょう。落ち着いた動作が美しいのです。器を引き寄せるときは両手で持ち上げる。箸の最下の37。その4、器の上に箸を置かない。食事中手を休めたときがあります。目の前に器があると箸を器の上に置いてしまうとすることがあります。うっかりやってしまいそうですが、これも多分の一つです。これはよく見かけます。言いたい理由は汚れた箸先がやってしまうからです。箸先は口の中に入れるため食事の汚れがついています。汚れた箸を目の前に刺すのはよくありません。箸の汚れが冷めきになく食欲を減退させるのです。箸を休めるときは箸を置くのが決まりです。箸を置かなければ箸袋を刺すによって箸を代わりにしましょう。箸を休めるときは箸を置く。箸の最下の37。その後、箸で器を立てない。カンカンカン。器を立てながら遊んでいることを見かけました。響き渡ることが大きな音でした。これはダメでしょう。すぐ軽やかな音に入ったので音は収まりました。箸で器を立てると響き渡りやすい音が出ます。これは悪いマナーです。箸は遊び道具ではありません。茶碗や器が傷つきますし、周りにいるお客さんに対して不快な思いをさせてしまいますね。食事を感じている様子も見られます。夫婦から茶碗を叩くことは悪霊を招く行為となります。まだ子供だったら許されたのです。これが大人なら目が開かれません。箸で器を叩かないようにする。箸の最下の37。その6、箸から箸で食べ物を渡してはいけない。箸の最下のマナーには必ず理由があります。外国人は箸の最下で食べるのは前提知識がないと理解が難しいのではないでしょうか。箸から箸と食べ物を渡してはいけない。別に問題ないような最下に思いますが、よくない最下です。日本人ですが、若い人の中には理由をしない人が多いのです。あなたはこの最下からいけない理由を説明できますか。もちろん理由があります。仏教では仮想上で下を焼いた後、骨が残ります。残った骨は箸を使って骨粗しょうに収めます。この時人の骨を刺さないと骨を刺さないと骨を刺さないと骨を刺さないのです。なぜこうした方法を取っているのでしょうか。日本語で箸と箸では発音や響きが同じです。仏教では骨を刺さないと骨を刺さないと骨を刺さないと言われる側があります。箸を刺さって骨を刺すことでその側をなく箸を刺しになれるようにという願いが込められているのです。これはあくまで仮想の際、死者の骨を記憶にすることです。死者に対して行う話もそうです。日常の食事の際は絶対にやめるようにしましょう。食事中にするのはこの骨粗しょうに連想させてしまうため食べるとされているのです。もし他の人に料理を渡したければ、受け皿の上に乗せて渡すようにするのならです。料理を渡すときは受け皿の上に乗せてから渡す。箸の最下の37。その7、食べ物を箸で刺さない。箸で刺さればそう思う人も多いことでしょう。しかし、そう単純な話ではありません。例えば、爪のあるそれも食べるとき、刺してから口に運んでいる途中で落ちてしまうかもしれません。また、客観的に刺している審査は別の意味があるのではないかと疑われやすい審査です。人通り前を疑っているようにも見られますね。お腹いっぱいで、いやいや、食べている様子も出ております。命の名簿である食べ物に対して、乱暴な作用している印象も出てしまいます。箸を刺すのは良くないマナーです。箸で刺して食べるようにしましょう。食べ物を箸で刺さないようにする。箸の最下の37。その8、一度箸で取ったものを食べずに器に戻さない。一度箸で取ったものを器に戻すのは NG です。また、箸が食べた料理を食べずに言うのもよくありません。箸は口元に触れながら箸が食べたものは自分の代表の料理にするということです。自分が食べる分にはいいのですが、触れてそのままにするのは NG です。一度箸で取ったり、食べたりしたものは責任を持って食べるのが基本です。そうは言っても、取ってから食べないと気づくときがあるだろう。他者に取ってから閉まった、と気づくこともあります。あなたならそういう時どうしますか。正式なマナーがあります。もし取ってから食べないように気づいたときは、戻すのではなく、酸素に寄せておくことをお勧めします。本来は食べるのマナーですが、仕方ないときの対象です。一度箸で取ったり、食べたりした食事は責任を持って食べる。箸の最下の37。その9、食べ物を落としながら食べない。中間の多い量を食べたくさい箸を使ったらしいような言葉を使うことがあります。普通に食べていれば自然となってしまう状態ですが、箸の使用を落としながら食べるのはよくありません。特に気をつけたいのは醤油を使うことです。醤油は色濃いためテーブルの上の字が目立ちますし、頭の上の字が汚れを落とすのに要するからです。踏みついてしまえばすぐ食いてくれる覚えではありませんね。また、ポタポタを吸収するは涙を連想させるともなります。料理が悪いだけでなく、悲しいニュアンスも含まれるので控えるようにしましょう。こういう時は器の上で汁をある程度取って、外側には受け皿で受けながら食べます。汁の多い量は汁を切ってから食べるが、外側にも使う。箸の最下の37。その10、水物の中身を箸でかき回さない。水物は汁なく時間が経つと沈殿になります。味噌や具は主なので、普段は透明になって水っぽくなり下半分に味噌や具が溜まってしまうのです。さすがに一番大きな対応になってしまいます。こんな時箸を使って何をかき回したくなりますが、マナーです。針にグル回すのは料理で遊んでいるかのように料理が悪い感じになります。見た目によっては箸を割っているように見えてしまうでしょう。そうした場合を見やすい審査は最初からしない方が無難です。さて、ここが難しいところです。そのままで飲むとは違いない。だからとはいえ、かき回すのもいけない。どうすればいいのでしょうか。グルと何度もかき回すからいけないのです。この場合、口を捨てない手もやるようにさっと一回だけ箸を回します。一回だけというようなポイントです。こうすれば、かき混ぜている様子に見られると同時に味噌や具が綺麗になります。かき混ぜた後の時は箸を腕の向こう側に横に添えてもそう、ひんがよく見えます。沈殿物が気になる時は箸で一回だけさっと混ぜる。箸の最下の37。その11、箸を使って器の中身を刺さない。もしかしたら美味しい料理が器の底に隠れているかもしれない。器の上の方は目で確認できますが、そこは見えません。中身を確かめたくなる気持ちがわかります。しかし、生まれた料理を箸で食べるのはタブです。せっかくの盛り付けを壊してしまったからです。時間や労力を使った盛り付けを壊すのは料理に対して失礼です。せっかく華やかに彩られている料理ですから、できるだけ壊れないように食事を進めたいですよね。器の底になっても箸で食べるような使い方は避けるようにしましょう。刺身や天ぷらから開いたら順に食べます。煮物なら上から順に食べます。形を崩さないように食べることができましょう。器の底になっても箸で食べずに食べる。箸の最下の37。その順に、水物の中で箸を割ってはいけない。箸が汚れたとはいえ、味噌汁や茶碗に刺して箸の汚れを取るのはいけません。箸の汚れを落としたということは、その汚れは料理に混ざったということです。味噌汁であれば汁が汚れます。茶であれば茶が汚れますね。食べるときに気にするのは意味がないんです。そもそも見た目も上品ではありません。箸は食べるために使うものです。箸先の汚れを口に舐めて落とすのも NG です。あなたの中でどうしても取りたいときは、そこを使って取るのがマナーです。箸を吸い物や茶に刺して洗わないようにする。箸の最下の37。その13、箸先を刺さない。箸先を刺ると箸の色を短くします。箸先が滑ってしまってはもう使えません。一瞬で終わりです。特に日本料理店では高価な箸が使われているため大きな損失になります。では、再生はありませんかというと、そういう話ではありません。そもそも体の残った箸は見た例えば、箸を噛んでしまう人が友人宅に毎回食事をごちそうになったとします。食事をしているといつもの癖で箸を噛んでしまった。食事が終わって帰った後、体が残った箸を見て友人にどう思われるでしょうか。やはり階段の痛みに違いません。これは習慣の問題です。そういう癖そのものがよくありません。癖はいつの間にか他の人が印象を与えます。往々にして箸を噛む癖は子供の頃に形成されたものが多い。 湿った足跡を噛むと独特の味がしみて面白くて癖になってしまうのです。また甘いタレを幼い時は足を噛んでいて気持ちを舐めていることもあります。その時の癖が残ったままとになっている人が多いのです。子供の頃についてしまった癖は大人になってからもなかなか抜けません。恐ろしいことに当たり前のことを思い込んでしまい気づけないのです。あなたはいかがでしょうか。自宅で使っている自分の足の足跡を今一度チェックしてみましょう。噛んだような跡があるなら癖があるということです。足跡を噛まないようにする。足を持ったままおかわりをするのはタブーとされています。和食はゆっくりじっくり味わうものです。足を持ちながらおかわりするのは慌てて落ち着きがない様子に伺います。和やかな雰囲気を壊してしまうのです。全体を通して慌てずさらず落ち着いた行動を行っていきましょう。上品なおかわりの手順は次の通りです。1. 足を足を置きに置く。おかわりをするときは足を足を置きに置きます。2. 茶碗の両手で添えてお願いします。片手で茶碗の差し出さず茶碗の両手で添えてお願いします。おかわりを置いておくときも両手で添えるようにしましょう。3. 待っている間は何もしない。おかわりを待っている最中まだ置いて落ち着くことなど不満のは良くありません。早くしてよと接客している様子に見えます。そういうつもりはなくてもそういう場合を見早く食べたい気持ちはあるでしょうが、以上、運動の上に置いてから食べ始めるのがままです。おかわりをするときは足を一度置いてからです。蜂の最多の37、その15、足を振り回さない。体が弾んだときは手を寄せ張りやすく離そうとすることがあります。つい湿地の棒を振り回してしまうのです。湿地の棒を振り回すのはよくても、食事中足を振り回すのはいけません。西洋料理でもナイフやフォークを振り回してはいけませんが、和食でも同じです。なぜいけないのか言われもありませんね。手が滑って足が飛んでしまったり、足についている汚れが飛んでしまったりする場合があるからです。足先はするので、うっかり相手の身につかさせては大変です。まさか、そんなことは外せない。そう思うかもしれませんが、事故は油断したときに起こります。食事中に体が弾めば手元に注意です。もし手を寄せるときは必ず足を置いてからにしましょう。手を寄せるときは足を置いてからにする。蜂の最多の37、その16、ご飯に足を刺さない。私が幼い頃、最も親から知られたのはこの名前なんです。苦い思い出があります。食事中、なんとなく足をご飯に突き刺したとき、そういう足の使い方は絶対にやめなさい。と怒った口調で注意されたのです。親が仕事を追っているので、それだけ悪いことなのだなと思ったのです。この足の使い方は仏教で舌を止めるときに使われます。そして、舌の中元に足を立てたご飯を見たことがあるのではないでしょうか。足は頼むとこのような形という意味があります。そのため死んだ人にはご飯に足を突き刺してもらいます。仏様に向かって舌の上から上を読むことなく、安らかに成仏するように祈りを捧げるのです。そして、個人の止めるときご飯に足を刺すのは間違いではありません。しかし、あくまで死んだ人に対して使い方です。生きている人にするのは大変に悪いまねしてはいけません。ご飯に足を突き刺すのは仏様にあげるときにすることです。冗談でもするべきではありません。日本国内ではもちろん海外で足を取られるときも注意しましょう。足をご飯に突き刺すのはやめる。足の最多の37、その17、足を刺して口の入った胃に食事をしまない。お腹が空いているとガスガスとした勢いのある食べ方をしてしまいがちです。よく何ならば慣れる風景ですね。確かに空で見ていると美味しそうに食べているように見えます。しかし、床に座っている同席者から見てどうでしょうか。口の中が見えてしまい、貝になってしまうのです。風船のように終わっていると、喉に詰まりやすくなりますし、時には口から食べ物が切れてしまうかもしれません。焦っているような印象を持って見ている側は落ち着かなくなるでしょう。お世辞も美しい食べ方は見ないのです。また、見ただけでなく、健康においてもよくありません。こうなることで食事を掴んで食べることができません。噛む回数が減ると、大腸の蜜も少なくなるため、消化が悪くなります。美味しさは噛むことで引き出されます。よく噛むことで大腸の蜜が流れて美味しさが引き出されていくのです。本当に美味しそうに食べている姿は、ガスガスと落ち込んでいる姿ではありません。よく噛んで食べている姿です。よく噛んでいる様子がよく味わっていることがわかりますね。それが本当に美味しそうに食べている様子なのです。一口ずつよく噛んで味わいながら食べる。蜂の最多の37、その18、蜂を見ない。足を最初に見たことは、見るような持ち方をしています。もっとも初歩的な持ち方ですね。器用にまだ手先が動かせない様子が現れます。しかし、大人にすると、子供に大丈夫でしまいます。見るのは、同席者に容赦な印象を与えてしまいますし、足本来の機能を果たしにくいと考えているでしょう。また、食事の途中に見るような持ち方をすると、攻撃的な意味を持ちます。足を気のようにしている姿が見えるためです。容赦的にありませんから、見るような持ち方はしないようにしましょう。見るような足の持ち方はやめる。足の最多の37、その19、同じように両手で足を挟まない。いただきます。ごちそうさま。日本では食事をいただく際とお礼祭って合わせる習慣があります。西洋では食事前、キリストに向かってアーメンと言って祈りを捧げるのと同じです。その様子に若干の違いはありますが、意味していることは同じです。命を捧げている存在に対して感謝の念を表しています。おかげで、今日は私はお腹を膨らませていることができます。ありがとうございます、ということです。しかし、この手を合わせるときに、さらに長いものになることがあります。足を両手で挟んだままいただきますと言っているのです。この足の最多は仏教において仏様に差し上げるための足最多されています。生きている人がこうした最多をするのは、足を連想させ、大変に念に悪いとされています。いただきますと、いうときは足を持たずに両手を合わせます。いただきますと、ごちそうさま、足を持たずに両手を合わせる。足の最多の37、その10、足足を使ってご飯を食べるとき、足先にご飯つぶなすことがあります。これが気になり、足先を舐めたくなるときがありませんか。舐めたくなってもそこでストップです。赤ちゃんがおしゃべりをしているかのように見えてしまい、容易に歩かれません。ご飯つぶなすのは足が乾燥しているためです。さて、そうすると一つ浮かぶ疑問があります。どうやって足先のご飯つぶを取ればいいのか。足先を舐めていただければご飯つぶの取り方が困りますね。まず、大前提として押さえておきたいことがあります。そもそもご飯つぶが足先についてしまうような状況がよくありません。ご飯つぶがつかないように足を使って食べるのが本来のものです。汁物から先に手を捨てればいいのです。汁物をいただく際、足を使って湿らせておけばご飯つぶがつくことはなくなります。その意味もあり、足をいただく際は汁物から食べ始めるのが一般的です。しかし、状況によって汁物がない和食もありますね。足先を湿らせておこうと、食事をする前に足を先を舐めて湿らせるのはタブです。では、汁物がない場合はどうすればいいのか。新たな正式なでは、太ももを塞ぐのが正式なです。ただし、一般的ながら、茶碗の口でさっと取るぐらいが許されます。あからさまの行為になりすぎないよう、さっと取るようにしましょう。足先ご飯つぶがつかないよう、汁物からいただく。足の使い方の37、その20、器に口をつけたまま料理を箸で立ち込まない。器に口をつけたまま箸を使って立ち込む料理を食べませんか。勢いよく食べる人もいますね。しかし、逆にそうした絶妙な不愉快だと感じる人がいるのも事実です。相手に会話を与える可能性がありますが、静かに食べるようなことだけではなくなるんです。和食は不要なことを与えるようにします。静かに落ち着いて食べることが大切です。もちろん、家庭内でも食事の場合には要請ですが、改まった場では使います。例えば、お客様や上の方と同席する大切なのでは厳禁です。では、後を立てないように食べるのはどうするか。食べるとき、器に口をつけたまま料理を箸で口に流し込むことがよくありません。食べる際は箸で掴んで口に運ぶ。これがあらゆる和食における基本動作です。器に口をつけて料理を箸で口内ようにする。箸の使い方の37、その12、大皿の料理を自分の箸で取らない。大皿で出された料理の場合、人々にとっていきます。特に中華料理の円卓テーブルでは、しばしば慣れる OK ですね。中国では有自分の設定の足を使って同席者に取り上げることで、お互いの交流を深めようとする条件になるようになっています。ただし、ところが変わればは分かります。日本で食べる場合は、事情が異なります。場所の際、自分が設定の足を使って取るのはマナー違反になります。不衛生だからです。以上、口をつけた足で取るのは相手に会話を与えます。一般的に大皿料理は、プーカーの専用の足が用意されているはず。それを使って取りましょう。また、足を上下繰り返して最初の量ですが、これも作法としては大事です。汚れていない部分の作法とする際がありますが、本来の足の最多ではないからです。正式なでは、機械から最多です。もし、大皿料理であるにもかかわらず、足がない場合もあるでしょう。その場合、お店の証明を出して、同時に食べるようにしましょう。みんなが気持ちよく食事をするためのマナーです。場所では、大皿料理は専用の足を使って取るようにする。足の最多の37、その13、足をつなぐようにしない。食事をしているとその気持ちがよくわかります。痛くも痒くもないですが、あと、歯に詰まった食べ方は何とも言えないような快感があるのです。テーブルに繋ぐようになれば、解決はスムーズです。しかし、店によっては、用意されていない場合があります。テーブルに繋ぐようになれば、どうすればいい。そんなとき、驚くべきことに足を繋ぐようにかばんとして使おうとする人がいます。こうした足の使い方はいけません。足先が傷つくだけでなく、同席者に快感を与えてしまうからです。たとえ、バイナシでも鍛えた方がいい。足を使って、甘いなりなりかすことの様子は大変に苦しいものです。今回の足の使い方に関しています。この場合、話を停滞していれば解決します。食事をすることが分かっていれば、停滞用の話を持参していきましょう。話し1本なら、場所を取り戻す必要もないです。食事の話で何回か息もすっきりします。食事の際は常に停滞しておきたいです。話を持参する。足の最多の37、その14、2人一緒に同じ器の料理を出さない。 大皿にいくつかの料理が盛り合わせになっているようになります。大皿に盛り付けられた料理や刺身は代表的ですね。みんなで一斉に取りたいところですが、ちょっと待ってください。同時に取ろうとしていないでしょうか。普通に生ジュースは生ジュースで箸を入れて取ろうとするのはマナー違反です。料理を取り合って競争しているように見えてしまい、相手に会話が入ってしまう場合があるからです。少し取るのが遅いと早いかもしれないです。わずかな差ですが、相手の気分を害してしまうことがあるんです。食の難は恐ろしい。もし先に取っている人がいれば、取るわけになりますようにしましょう。盛り合わせ料理に先に手をつけている人がいれば、取るわけになります。箸の使い方の37、その15、素材の異なる箸を使ってはいけない。箸の使い方は仏教の影響を受けているものが大半を占めています。素材の異なる箸を使ってはいけないというのもその一つです。それがいいんだろうと思うのですが、単純な話ではありません。素材の異なる箸を使うのは見た目に違和感があるというのは当然ですね。実はこのことにも重要な意味が含まれています。仏教では舌を箸をした後、声を包み入れます。地域によりますが、一般的にわざと素材の異なる箸で声を包み入れます。一般的には舌を縦箸を一つにして使うことが多いようです。なぜわざと異なる箸を使うのでしょうか。2つの範囲が加えられています。1、合わせたことを表現するため。通常、身内なくなるというのは大変ショックの大きいです。動揺して取り出すのが普通です。そういう場合、逆に箸が揃っているのは不自然です。箸が揃っているかどうかも気づかないほど動揺している。動揺したショックを受けていることを表現するために、わざと椅子の箸を範囲にして使うのです。2、これを単語ですため。素材の異なる箸を使うことは、これを単語ですという意味があります。これを掴んでいる人は言っていますが、箸で掴んでいることは死んでしまった人です。これを掴んでいる人まで疲れてしまわれてしまわないようわざと椅子の箸を使うとされています。さて、これで椅子の箸を使ってはいけない理由がわかりましたね。もちろん、多少の際には椅子の箸を使うのはいいのですが、食事場ではタブです。血を連想させるため、大変に悪いのです。同じ素材の箸を使うようにする。箸の使い方の37、その16、箸を持ったまま、器を持たない。和食では、この上に並べられた料理を順に食べていきます。食べるために器を手で持ち上げて食べるわけですが、この際、よく見かけるマナーがあります。箸を持ったまま、この器を持とうとする光景です。どこがいけないの？そう思うから多いのではないでしょうか。手間を感じてうっかりやってしまいがちですが、よくありません。別の器を持ち上げるときは、箸を置きます。器を持ってから箸を持ちます。また、器を持つときも、片手で持ち上げるのではなく、両手を添えてから持ち上げるようにします。和食では、これが正式なマナーです。この順番は常に意識しましょう。大変丁寧で上手に見えます。器を両手で持ってから箸を取る。箸の使い方の37、その17、箸をスプーンのようには使わない。箸は使い方によってはスプーンのように使います。2個の棒の幅を狭くして、平行に固定すればスプーンのように乗せることができるようになります。こうすれば箸で使うより、一度に多くの食事を口に食べるようになるので、便利に感じます。しかし、こうした箸の使い方は手順です。今回の箸の使い方に反しているわけではなく、箸が汚れやすくなるためです。箸をスプーンのように使ってしまうと、箸の体幹を汚してしまうことになり、許しになりますね。場合によっては箸を持つまで汚してしまうこともあるでしょう。理想よりは、汚していいのは足3センチまでです。少し厳しいように感じますが、体の中にこのように守ることができると、箸の使い方が大変上手に見えてきます。スプーンのように箸を使わないようにする。箸の使い方の37、その18、割り箸の傷を取るために箸を使い合わせない。割り箸はもともと繋がっているものを割ってから使います。この際、割った時の傷が残ってしまうことがあります。傷の状態によっては、鋭くて食事をする際に手元や口元を汚す可能性が出てくるのです。傷のあるような割り箸を割った後、傷を取らなければなりません。こういう時に箸同士を擦り合わせて取る人がいます。この際からはいけません。割った箸同士を擦り合わせるのは、そのまま質の悪い箸という意味になります。もし傷が気になる場合は、手を使って取るようにしましょう。当たり前に取りゃいいです。すぐに傷が指に刺さると手直しますが、傷が刺さないように丁寧に取ることが大切です。取った傷は、物の様子に置いておきましょう。割り箸を割って、傷が気になった時は、手で取り除く。箸の最下の37、その19、口や器を使って箸の先を添えない。食事をしているうちに箸の向こうの方が上下にずれてしまうことがあります。箸の先が出ている料理を掴み食らいますが、箸の先を添えようとします。この時、口や器を使って箸先を添えようとするのはマナー違反です。箸の先が器に気づいてしまいます。また、何かを突き刺すような仕草をしてくださる場合もあり、上品ではありません。では、箸の先を添えるときにはどうするか。難しく考える必要はありません。一度、器を置いておいたら、両手を使って箸先を添えるようにすればいいからです。箸の先を添えるときは、口や器を使わず、両手を使う。箸の最下の37、その30、箸をナイフとフォークのようには使わない。箸は2本の棒から切っていますが、料理を切り分けるとき1本ずつ箸を持って使う人がいます。例えば、豆腐のような柔らかい料理になると箸を左右に1本ずつ持ち1口サイズに切り分けるのです。その他、天ぷらの衣を外したり、肉を切り分けたりすることも見かけることがあります。例えば、ナイフや豆腐を切った使い方です。一見、便利に読める使い方があるのですが、マナー違反です。箸を両手に1本ずつ持って料理を切るのはいけません。大変に苦しいためやめましょう。あくまで箸は箸でありナイフや豆腐ではありません。ナイフや豆腐のように使わないことです。では、小さい料理が出てきた場合、どう対処すればいいのでしょうか。箸を3秒にして切るのが一般的です。もし少し力が必要なときは、外側を使って押さえて固定しておくと切りやすくなります。料理を分けるときは箸を3秒にして切り分ける。箸の使い方の37、まとめ、その1、箸で調査さないようにチューズ、その2、食べる料理を決めたら箸を持つ、その3、器を引き寄せるときは両手で持ち上げる、その4、箸を休めるときは箸を見送る、その5、箸で器を叩かないようにする、その6、料理を渡すときは器の上に乗せてから渡す、その7、食べ物を箸で刺さないようにする、その8、一度箸で取ったり、くれたりした食事は責任を持って食べる、その9、汁の多い料理は汁を切ってから食べるか外側を使う、その10、沈殿物が気になるときは箸で一回だけさっと混ぜる、その11、器の底が気になっても箸で冷まずに食べる、その12、箸を吸い物や紙下して洗わないようにする、その13、箸先を立てないようにする、その14、おかわりをするときは箸を一度置いてからにする、その15、手を寄せるときは箸を置いてからにする、その16、箸をご飯に突き刺すのはやめる、その17、一口ずつよく噛んで味わいながら食べる、その18、握るような箸の持ち方はやめる、その19、いただきますとごちそうさまは箸を持たずに両手を合わせる、その10、箸先のご飯粒が刺さないよう下の方からいただく、その11、器に口を捨て料理を箸で立ち込まないようにする、その12、和食では大皿の料理は専用の箸を使って取るようにする、その13、話を離散する、その14、盛り合わせ料理に先に手を捨てている人がいれば取るわけになります、その15、同じ素材の箸を使うようにする、その16、器を両手で持ってから箸を取る、その17、スプーンのように箸を使わないようにする、その18、割り箸を割って傷が気になったときは手で取り除く、その19、箸の先を添えるときは口や器を使わず両手を使う、その30、料理を分けるときは箸をつまむようにして切り分ける。